野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンがちょっと静かに喋ります。
控えめに
いつもの感じとはちょっと違うね。
はい、そうですね。
そういうシチュエーションで撮ってるわけですね。
そうですね。
自然がいっぱいですね。ここね。
自然がいっぱいですよね。
本当ね、はい。まあ、何をしてるかというとですね、ついさっきまで滝行してましたね。
はい、してましたね。
滝行した後に温泉に来まして、
うん、
もうついでだから撮っとくみたいな感じでね。
そう。そうね。
まあそんな感じで始めております。
はい。
他のお客さんもいるんで、あまり騒がず。
ちょっと控えめです。
はい、ね、2月の滝行、ちなみに収録してるんで2月なんですけど、うん、2月にしてはだいぶ暖かいんですよね。
そうですね。水温が 9.7 度
って言ってた、
うん、
ね、9.7 度なんでだいぶ暖かいんですよ、うん、
だいぶ暖かいんですよ。
聞いてる人意味わかんないと思いますけど、
うん、外気温が多分15度とかかな、
まあ、うん、かな、
うん、
というところでね、はい、まあ、2月にしては結構暖かめの滝行でしたね。
でしたね。
はい、
はい、
まさか9点、まあでも一応一桁台だったから良かったですね。
うん、そうですね。一応ね。
一応ね、9.7 度とはいえ。
一応ね。
やっぱ10度は切っといてもらわないと。
まあでも1月、私1月2月やってたんですけど、
はいはい、
まあ、2月3回目だったんですけど。
3回目ね。
1月は多分1度とかでやってて、水温が。
水温1度だったの？
うん。
へ
え。で、2月の1回目が、うん、1回目も2度か3度だったのね、で2回目が水温4度で気温が0度、
なるほど、
中でやってました。
いい感じでした。
いい感じでした。今日は暖かすぎて本当に滝行なのかなみたいな。
まあ2月の滝行としてはだいぶね、
うん、
まあ緩めでしたね。
緩めでしたね。
はい、まあでもいい感じに整いまして、
はい、
うん、まあその後の温泉もいい感じでした。
よかったです、
はい
はい、
というわけでね、
うん、
まあ何を喋っていきましょうかということで今日のテーマは、
今日のテーマはですね、クライアントの結果を出せるコーチと出せないコーチの違いっていうテーマでね、野村さんとお話をしていこうと思います。
はい、
はい、
お、クライアントの結果を出せるコーチと出せないコーチの違い、
うん、違い、
はあ、なるほどね。
そうなんですよ。
コーチね、
コーチね、いっぱいいるじゃないですか、コーチ。
いっぱいいるね、
今。びっくりするぐらい、
まあ、びっくりするぐらいいますね、
うん、いますね、
いますね。で、
いや、それでなんか例えば、もう例えばじゃないな、なんかなかなかさ、制約にはつながったんだけど、結局クライアントが結果を全然出せませんでしたっていう感じのコーチと、
はい、感じのコーチと、
結果以上になんか得られるものがありましたとか、
うん、は
あ、結果も出せてさらにプラスアルファでなんか得られるものがありましたっていうクライアントさんが作れる子、作れるというか育てられるコーチがいると思うんですよ、
はい、なるほど。
そう、だからその違いがね、何なのかなと思って、
うん、何なんでしょうね、
はい、
まあコーチもね、質がだいぶバラバラなんで、
うん、
その辺をどう見るかっていうのあるんですよね、うん、でまあね、契約まで至って、契約まで至らないコーチもいっぱいいますからね、
うん、契約まで至るっていうことは、
はい、
いいなと思ったっていうことですよね。
なるほど、
多分ね、
確かに、
うん、だけど結果につながらなかったっていうそんな人もいるんですよ。
ああ、いるんですか。
私のクライアントではいないですけどね。
そんな思い当たる人がいるんですか。
思い当たる人はね、いますよ。あのコーチなのに、
うん、
営業できませんとか、
は
あ、私営業できませんとか、制約取れませんとか、うん、っていう方もいらっしゃるんですよね。
なるほど、
はい、
どういうことですか。
じゃあちょっと私には分からないんですけど、喋ってたら取れるんじゃないの思うんですが。
なるほど。
なんかただ、まあ、その人は自分の質問でそのなんかみんなが聞けないようなことが、
うん、
その何、質問された側から発せられ、
はい、
発せられるから、
はい、
なんかそれはそれでありなんじゃないかって話をしてたんですけど、
は
あ、ただまあでもありだったら別に金額取ってよくないって私は思うし、
うん、
ね、
ね、
でそこから結果取ったらさらに良くないみたいな、ね、感じで思うんですけど ね、
なるほどね。
でもその人が多分おそらくですけど、
うん、
なんかでもその人が聞きたいことを聞いてるんです、
う
ん、ゴールを決めずに、
ゴールを決めずに、
クライアントのゴールを決めずに
は
ってなると多分結果は出しにくいのかなって私は思う。
なるほどね、
うん、
まあね、コーチングするんだったら何かしらの、まあ、ゴール、まあ、何かしらのテーマ設定はあるんでね。
うん、そうですよね、
はい、それすらしてないということですか。
うん、多分聞きたいことを聞いてる
だけ。どういうことちょっと何やってるのか分かんないですね、
うん、
なるほど。まあコーチングね、まあコーチングやってる人とか、まあ私自身もコーチングを教えてたりはするんですけど、
うん、
まあクライアントに成果を出せる人出せない人っていう観点の前に、結構ねレベルの低いコーチが多いんですよね、
うん、
でコーチング受けてすごい嫌な思いをしたからコーチングは嫌いですみたいな人が、
うん、
結構いるんですよ。
いらっしゃいますよね
結構いるんですよ、
うん、
これが。でそれは別にコーチング自体が悪かったわけじゃなくて、うん、その受けたコーチがちょっとしょぼすぎたっていうだけの話なんですけど、
うん、
そのレベルの人たちのコーチングなんかを受けちゃったら、まあ、そういうふうな気持ちになっちゃうのもしょうがないかなっていうふうには思いますね、う
ん、ちなみに野村さんが言っているレベルの低いコーチって具体的に言うとどんなコーチですか。
質問のスキルを使ってる人じゃないですか。
スキル、
スキル
アホらしい変わっちゃった
質問のスキルとか、うん、あともうひどいのになるとって言うとあれだけど、
うん、
なんか質問の順番とか、まあ、が決まってて、まあ、シナリオが決まってて、
うん、
それの通りに質問をしていく、
うん、
コーチングみたいな、
うん、
それコーチングですらないんだけど、
うん、
みたいなことをやってる人はいますね、
うん、
この順番でこの質問をしていくみたいなね。
なんか受けますね
そうだからね、まあ、よく言えばなんかもう問診みたいな感じなんだけど、
あ、
まあ、尋問だよね
いやでも問診の方がまだ全然コーチングですよ。
問診の方がコーチングですか。
まだ全然コーチングですよ。あの別にこうだからこうって聞かないですもん。なんか今日どうした、あ、私はね、あの今日どうしましたかから始まって、ここをぶつけたんですって言われて、あ、まあ、ぶつけたら大体骨折かただの打撲かっていう風に絞っていくんで、まあ話を聞きながら、例えば車自転車のタイヤにひかれましたらったらさ、まあまあ骨折もありえるかなとか予測がつくわけじゃないですか。でその症状とあれを見て、
うん、
まあ、どうこういう状態かなみたいなのを予測して診療していくっていう感じなんで、まあ、別に決めつけてはないですね。
そう、うん、なんだ、
うん、
まあ、でも予測はするんです
か。予測はします。
ま
あ医療従事者なんでね
まあね、
うん、
それもまあまあ医療の関係だったらありじゃないですか、
うん、
はい、
そうですね、
うん、でまあ結果、まあクライアントに結果とかね出せるか出せないかの違い、まあいくつもあるんですけど、
うん、
基本的にまず、自分の意見は言わないっていうのがまず基本ですね、
うん、
コーチ側のね、
うん、
自分の意見とかアドバイスはしない、
うん、
もうこれはもう絶対と言っていいです。
鉄則です、
はい、でかつ自分の思い込みをなるべく外せるかどうかっていうのが非常に大きいですね、
うん、
だからまあちょっとそこは医療従事者のところとは違う話になってくるんですけど、
うん、
相手がこう言ったからきっとこうに違いないっていう予測とか予断って、
うん、
そっちに誘導してしまう可能性が結構あるんですよ、
うん、
でそれっていうのは あくまでもコーチ側の考えでしかなくて、
うん、
クライアントにとってそれが本当にいいものなのかどうかっていうのは全く別の話なんですよね、
うんうん、
でもその結果が出せないとか嫌われるコーチは何をするかっていうと自分の考えをある意味押し付けちゃうっていうコーチが結構多いんです、
うん、
本人に多分あんま自覚ないのかもしれないんだけど、うんうん、質問の仕方一つでもすごい誘導的な質問をして、あ、こういう悩みがある人はきっとこうに違いない、だからこうした方がいいに違いないみたいな、
うん、
誘導をしちゃう人たちはコーチはまあダメですね。
まあそうです
ね。まあダメです、はい。正解なんてないんですよ。
うん、
何がそのクライアントにとって最適なものなのかっていうのは、
うん、
人それぞれ違うしタイミングによっても違ったりするんです、ね。でそれをコーチ側がなんとかここに気づかせてあげなきゃとかっていうふうにやるのはおこがましいです、
ね、うんう
でもちろんまあ、私もコーチング的な要素はすごく使うし、まあ、コンサルの中でも使うし、まあ、純粋なコーチングのセッションとかもやるんですけど、もちろん自分の頭の中ではきっとこの人こうなった方がいいだろうなって、これやった方がいいんじゃないかなっていうのは頭にはよぎるんですよ、
うん、
よぎりはしますけど、うん、そこに導こうとはしないですね、
うん、
まあ、会話する中で、あ、でもこういう観点もあるんだ、じゃあこの人にとってはそっちが正解というかな、うん、やりたい方向なのかなっていうのも出てくることもあったりするので、
うんうん、
なのでこうコーチ側の勝手な予測とか思い込みとか、うん、っていうのを押し付けようとするコーチは、まあ、大体クライアントの反発を受けますね。
そうですね、
いや私そういうこと言いたいんじゃないしみたいな
しかもで最終的にこのコーチ分かってくれない、
いやそうそうそう、
ね、ってい
う
ふ
うになりがちだったりします、うんうん、なので、まあ、ちょっと私のコーチングの講座だと、まあ、フィルターをクリアにするとか、フィルターをきれいにしましょうということをよく言うんですけど、うん、まあ、フィルターっていうのがその自分の思い込みだったりとか常識とか先入観とか、そういうのをなるべく外せるかどうかっていうのがコーチング、まあ、いいコーチになるかどうかにおいて、うん、まあ、最もと言っていいほど重要な要素になってきます、
うんうん、
だからそこをちゃんとフィルターをクリアにして、自分の思い込みとか常識とか先入観とかっていうのをゼロにはできないんだけど、うん、なるべくクリアな状態にして目の前にいるクライアントとしっかりと接していけるかどうかっていうところは、まあクライアントの成果にもかなりつながってくるところですね、
うん、そうですね、
はい
はい、
であと、まあ、さっきね売れる売れないみたいな話があって、うん、まあ、これもちょっとこの間のグループコーチングでね、まあ、コーチングの授業をやられてる方とも一致したんですけど、コーチングって基本的に相手の、まあ、本音を引き出していったりとか、うん、課題を引き出していったりするので、うん、本音とか課題を引き出せれば、その課題解決の方法を自分が提供できるんだったらこれありますよって言えば勝手に売れるはずなんですね、
うんうん、
で、まあ、私のセールスの講座っていうのもあるんですけど、うん、セールスの講座もなんか強引に売るとかトークスクリプトがどうとかじゃないんですよ、
うんうん、
相手の課題を聞いて、じゃあそれに対して自分は何をできるのか、それをただ提案すれば売れるよねっていうようなセールスの講座になるんですけど、うん、その講座で教えている内容とコーチングの講座の内容7割一緒なんですよ、
うんうん、
7割型を一緒です、
うん、
それぐらい実はコーチングのスキルが高ければセールス力もあるはずなんですね、
うんうん、
なので厳しい言い方をするとセールスができないコーチはコーチングのスキルも絶対低いです、
うん、
っていうのがその、まあ、グループコンサルの時の、まあ、クライアントさんとのね、
うん、
私の共通点にはなりましたね、
うんうん、そうですね、
はい、なんでしっかりとね、本当こう自分のフィルターをクリアにする、でこっちから押し付けるんではなくて、相手の本音だったりとかね、相手がクライアントがまだ気づいてないところに気づかせてあげられるような、そういう形で接することができるかどうかがすごく大事で、
うん、
自分の考えとかこ手法でね、スキル、質問のスキルとかでこうやっていけばいいじゃんとかではなくて、
うん、
本当にこうその人クライアントともう本当人と人もう対等な立場でいかに接することができるかどうかっていうのが非常に重要なポイントにはなってきますね。
はい、
はい、まあ、そういうとこですよ。
そうですね、
はい、まあ、ちなみにですね、まあ、そういったなんで私のコーチングのスクールというか講座だと、うん、ほとんど質問のスキルって教えないんですね。
そうですね、
ほぼないです、
うん、
ゼロではないんだけどほとんどないです、
うん、
それよりも大事なことはさっき言ったようなフィルターをクリアにするとか、うん、自分を整えるとかっていうところの方が非常に重要だったりするんで、
うんうん、
まあ、そんなね、質問のスキルが不要なコーチングを学んでみたいという方はですね、3月30日にワンデーの講座があります、
はい、
まあ、興味ある人はね、うん、まあ、問い合わせてもらうか、まあ、リンク貼ったりもしてもいいので
、うん、してもいい、してください、はい、
まあ、そこからね、申し込んでいただければなというふうには思います。本当に、ね、はい、私のコーチングの講座を受けてもらうと、コーチングってこんなに楽なんだというか、こんな自然体で、なんか無理することなく自然体で接する方がクライアントが変わっていくんだなっていうのがね、すごくわかる、
うんうん、
講座にはなってるんでね、
うん、
まあ、コーチングに興味があるとかコーチングのスキルを伸ばしたいという方はぜひ受けていただいてもいいのかなというふうに思います、
はい、
はい、というわけでそんな感じでよろしいでしょうか。
よろしいです、
よろしいです、ですね、はい、はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問取り上げてほしいテーマなどございましたらコメントメッセージいただければと思います、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。